西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮徹底解剖は西宮の酒と魚のマリアージュと題して、ゲストティーチャーに聞き酒師でフードライターでいらっしゃいます中原明子先生にお越しいただいています。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1週目がですね、はい、西宮の酒と和食、うん、これまあね、
そうですね、どう考えてもお酒と合うだろうねっていう、
2週目が西宮の酒と洋食、
はい、
へえ、そうなんやって
そう思っていただけました。
さあ3週目の今夜は西宮の酒と中華ですよ。
はい、中華料理ですよ。
ちょっとそんなの合うのっていうところなんですが、さあこれが合うんですね。合うんですよね。ですね。
まあ、中華料理といっても、特に神戸とか西宮にあるお店っていうのは海鮮系のお店も多いので、はい、海鮮料理はちょっとあっさりしてるっていうのもあるのと、まあ、あと四川辛いものもあるとこもあるんですが、辛いものにもお酒もあるので、うん、合わせやすいのと、まあ、中華料理って結構、まあ、しっかりしたイメージがありますよね。で、西宮のお酒大体濃醇タイプといって、濃くてしっかりしたお酒が、灘の木一本って聞かれたことあると思うんですが、そういうお酒でが中心ですので、もう合わないはずがないという感じです。
負けてないんですね。
そうですね、
そのしっかりした中華料理のお味にも。はあ。でも西宮は商工市と姉妹提携で姉妹都市提携でございまして、やっぱり中華料理には商工市っていうのは順当なところなんじゃないのって思ってらっしゃる方はまだまだたくさんいらっしゃると思うんです。
そうですね、まあ、商工市ももちろん合うと思います。やっぱり地元の料理と地元のもの合うと思うんですが、商工市よりも少しまろやかになったり、少し味がきつくないと考えていただいたら合うんじゃないかなと思いますね。それとあとアルコール度数も少し低めになるっていうのも、プラスの点もあると思うので、まあ、お料理に合わせていただいたらいいですけど、まあ、商工市一辺倒じゃなく日本酒も合わせていただくのも面白いかなという感じです。
紹興酒もね、いろんな飲み方があって、うん、そのままストレートと飲みになったり、はい、オンザロックになさったり、またちょっと梅干しと、ね、お砂糖を入れてちょっとあったかくしたりとか、はい、いろんな飲み方があるんですけど、
温めて飲んで美味しいお酒ですし、もともと紹興酒ももち米で作られてるお酒を寝かせて熟成させてるので、うん、まあ、親戚といえば親戚ですよね。はいはい、こちらお米、はいはい、の方なんですか。
うん、ということは日本酒も温めて飲んだとしても、うん、中華料理に合うと。そう
ですね、缶酒にして美味しいお酒ですとか、うん、あとまあ原酒って言って割り水をしていない、
はい、
作ったまんまのお酒を使うとか、生酒火入れって言うんですけれども、火入れをせずにそのフレッシュなままのしっかりしたお酒であれば負けてないので合うと思います。
じゃあ後ほど、まあ、いろんなこんなお料理にはこんなお酒がいいんじゃないっていうことも具体的に教えていただきながら、西宮の酒と中華探っていきたいと思いますが、先ほどね、中原先生が濃醇タイプっておっしゃったんですけど、はい、これはその作り方とかっていうことからこういうお酒のタイプになるわけですか。
そうですね、うん、お酒に関しては、まあ、お米とお水と麹があればできるわけで、同じように作っても味わいが違うっていうのはお米の種類にもよりますけど、お水の作用もあったり酵母の作用もあるんですが、その作り方が一番大事だと言われていて、でもともと関西灘の酒に関しては木元作りって大昔から作られてる方法で作っていて、はい、大手さんでも元すりとかいうのを未だにやってらっしゃったり、うん、やっぱりするんですね。
その木元作りっていうのは、まあ、多分ねすごい難しいことだと思うんですけど、ちょっと ちょっと簡単にご紹介いただくとすると
簡単に説明するのが意外と難しいんですけれども、昔ながらの製法なんですが、例えば、自然の乳酸菌の力を借りて、乳酸を作って速蒸とか早くできるやつよりも2倍の時間をかけてじっくりと酵母を育て作り上げるお酒なんです。だからじっくりと育て上げるから、元気だっていうのもありますので、その元気なお酒は、酵母はしっかりしてるので、絞る直前までお酒ができるもろみの状態っていうんですか、もろみの状態まで常にアルコールをまだ作り続けてるんですね。普通は作り続けてるとそれで死滅してたりしちゃったりするんですが、まだ最後の最後まで元気でいられる、でそれを作るので高アルコールのお酒ができる。アルコール度数の高いものが原酒の段階で作れたりとか、はい、あとうまみが乗っかってきたりとか、アルコールが高いってことは辛く感じるというかすっきりしたお酒の辛口の酒なんで、灘の男酒っていうのがそういうお酒の一種だった。
これが木元作り。
木元作りと言います。で、大昔はそればっかりで作ってたんですけれども、さっき速蒸というと早くできる、作り方をするとよりは2週間も3週間もどんどんずれていって作り時間がどんどん変わっていってしまうので、早く作れるお酒っていうのが出てきたりしたのが速蒸とかだったりするので、今は普通に作ってるお酒は速蒸タイプっていうのが多いです。ただ木元タイプはもう昔から作ってらっしゃって、最近になって地方の蔵さんとかも昔の作り方をまでで木元で作っていらっしゃる蔵が出てきてから、逆に灘の酒が注目を浴びたりして、最初に木元を始めたのが灘だったりするので、実際各地方の地方銘柄酒の地酒で有名なところの蔵元さんとか当時さんは灘まで来てお勉強して帰られたりしてるんです。
そういうやっぱり交流が、当時さんの
交流ももちろんあってお勉強して、それをお勉強する場を作ってるのが意外と灘の酒だったり基礎だったりをするので、大体そういうのってなんか飛んでしまってたりとか、ある蔵元さんにも聞いても木元がそんなことだったら思ってなかったわみたいなおっしゃって、普通に作っててうちはずっとこれを作ってたからそんな後でチヤホヤされると思ってなかったからびっくりしたのっておっしゃったところもあったりするぐらいで、木元作りのお酒って先ほども濃醇なタイプなので、濃くてしっかりしていて切れもいいので、現代のお料理に合うので、洋食ですとかその中華料理にも負けずに合うかなと、
日本食和食だけではなくどんどん合わせるよっていただきたい
と。あとそれと木元作りをするときに欠かせないのが灘では宮水、で宮水っていうのはこの西宮あたりでしか取れないお水なんですけれども、やや硬水なんですが、これで作ると脇が早いって言い方をするんですが、早く発酵もできるしっていう、脂質も安定したお酒ができるって。で昔この宮水が発見された時も、西宮と神戸に両方に蔵を持ってはる人が両方で同じように作ってるのに、どうしても西宮で作ったお酒が美味しくできるからなぜだろうって。で昔は冷蔵設備とかないのですが、お酒もね下手したら腐敗する可能性もあったのに、その西宮の酒は腐敗しない、なぜだろうって調べたら水だけが違うってことになって、その宮水の発見に至ったんですって。でそれを未だに使い続けているので、ただこれよく蔵に行ったりすると仕込み水が美味しいから飲ませてくださいっていう方がいらっしゃるんですが、宮水は飲むとお腹を下してしまいますので
そうなんですか。
これだけはお酒作りに適してるけど飲むお水ではないんです。
だしあんまり美味しくないらしいですね、飲んでも。
多分でもお腹悪くするのが一番ダメだからじゃないですかね。
じゃあぜひお飲みにはならない
ように、
お酒になってから
飲んでいただくって
なるほどね。でもその宮水、そしてその木元作りという基礎があって、でやっぱりこの辺りのお酒が
美味しいお酒が作れているという。
なるほどね。今西宮には12のメーカーさんが、
そうですね、12のメーカーさんが、この狭い範囲でどんどん蔵がなくなっているこの現状を考えると残っているし、頑張っていただきたいなと思いますね。
そうですよね。
地元の酒として、
西宮は本当に酒造りの町だっていうところをね、しっかりと、ね、もっとアピールもしていただきたいですし、
そうですよね。
フレンテの地下1階のコーナーには、
全部
ほぼね
揃ってますよね。
あそこに行くとこんなにあるんだって、それぞれにやっぱり特徴もありますので、ぜひ飲み比べていただきたいなと思うんですが、さあ 中原先生、はい、紹興酒に変えて日本酒を中華に合わせようじゃないかという、ちょっと具体的にいろいろとこんなお料理にこんなお酒みたいなの、ね、うん、
まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、まあ、西宮 の、 あの中華料理屋さん行くと海鮮系のものがエビ、はい、大エビを炒めたやつですとか、うん、あのエビチリも軽いものとか、 あと白身魚の上にこうお野菜が乗っててみたいな、はい、多いですよね。ああいうあっさりした系統のお酒には吟醸系もよく合うと思うんです。で、特にさっき宮水の話が出ましたけど、地域限定のお酒で、白鷹さんのところに宮水の里っていうお酒があるんですが、これとか合わせていただいたら、まあ、お酒もしっかりしていますが、あの白鷹さんのところの特徴で全体的に綺麗に仕上がっているお酒が多いので、白身魚とかもよく合うと思うので、これに合わせていただければ負けてないかなと思いますね。
なるほど。
あとはまあ紹興酒について考えてあるんであれば、やっぱり生酒や原酒系を使うっていうのが一番のおすすめで、
はい、
で生酒っていうのは、あの出来たてのお酒で火入れをしていないって、火入れっていうのは発酵がそのまま進まないように、あのまあ言ったらお酒をお風呂につけまして、でそれ以上発酵が進まないようにするって、ワインなんかもそういう風な製法を使うんですが、うん、ワインのパスツール製法っていうのができる前から、日本酒の方はもっと前から考えられてた製法なんですって。で発酵を止めて旨味だけを残して止める、
うん、
でそれ以上発酵させてしまうと、あの持ってる間にどんどんこうお酒が進みすぎて、あの美味しくなくなっていくところまで行っちゃうので、うん、美味しい段階で止めるっていう、
はい、
で生酒に関しては、まあ、発酵進まないようにさせるためには冷蔵庫に入れておくっていうのがあるんですけど、昔はそれがなかったので、火入れをしてたりをしてて、
なるほど、
で、うんうん、昔は、こちらでも西の目でも蔵元さん行って生酒くださいって言ったら蔵だけしか飲めなかったり蔵だけしか買えなかったんですが、はい、最近はまあパッケージも良くなったのと冷蔵設備がどこもつくようになったので、うん、生酒を出来たてのお酒を味わえるようになった。
でも期間限定、
まあ、それはそうですね。最初の冬の出来たてのところ、うん、
は
やっぱりでも出来たてのものってなんか美味しくも感じまして香りも良かったりするので、うんうん、ぜひ飲んでいただきたいので、蔵に来たらどこでも生酒は飲めます。
あ、そうなん
ですか。作りの間は、で買って帰ることもできます。
はあ、でも発酵はずっと続いてるん
です
よね。
だからあの蔵ボックスを持って買いに行っていただいて、はい、お家で冷蔵庫にちゃんと保管していただいて、まあ、飲み切ってしまうっていうのをやってた方がいいです。まあかといっても買って帰ってすぐ飲まないと悪くなるよっていうもんではないので、うん、あの開けたらそういう風にしていただいたらいいかなと。
はあ、このタイプのお酒はやはり中華料理には合いますか？
合いますね。フレッシュ感もあってしっかりしているのと、うん、まあ、あの加水っていうか割っていないので、なぜ割るかというとお酒もタンクによってちょっとずつ度数が違ってくるんです。だ A のタンクで出したものと B のタンクで出したものが同じ製品なのに度数が違うと困るので、ブレンドをして出して、そこをあとまあ酒税法の問題もあるんですが、度数を揃えるために加水をしてお水を加えて、うん、あの度数を揃えて出荷されるのが通常なんですね。そこをお水を加えずにそのまま出しているっていうのもあるんです。
じゃあこれはもう独特のやっぱり味わい
やり方ですね。
なるほど。
あとそういうのでしたら、西宮にもちっちゃな蔵が2蔵ありまして、
はい、
でそこの2つの蔵さんは、まあ、それにさらに手作りにこだわってあるので、あまり市場に出回ってないのもあるので地元まで買いに行かないといけないところなんですが、はい、そこに行っていただけると搾りたての生原酒なんかを買ったりしますので、うん、そこをおすすめしております、
うん、具体的に蔵の名前をお願いできますか？
大沢本家酒造さんで宝娘っていうのを出してはる蔵と、
はい、
あと万代大沢醸造さんで徳若っていう銘柄を出してはる、
はい、結構あの西宮市民は好きですよね。よ
く、はい、ご存知だと思います、
はい、まあ、これある意味西宮の地酒みたいなイメージで。
そうですね、
まあ、
地酒の意味って多分いろいろあると思うんですが、うん、大きいメーカーさんも西宮で西宮のお水を使ってるから地の酒ではあるんですけど、まあ、全国まあどこでも買えるものも売ってたりしますけど、ここで本当に地方銘柄っていうか、そのここでだけしか買えないっていうのはありますよね。
ねえ、ぜひあの買いに行って飲んでいただきたいですね。これは、
この搾りたて生原酒に関して、まあ、あの季節感があるのでまだちょっと早いかな、11月の中頃にならないと出ないかと思うんですけれども、はい、時々覗いていただいて出たかなみたいな感じで見に行っていただければいいんじゃないかなと思うんですけれども
あのそれぞれの蔵でお酒作りが始まると、あの杉の玉、あれなんて言うんでしたっけ、酒林
って言いますね、
あれがこう掲げられるわけですか。
うん、そうですね、うん、まあ、やってらっしゃらない蔵もあるんですが、昔はそれを作りまして、青いのが飾ってる時は新酒ができましたよってマークで、うん、で杉玉ですのでだんだん色が変わってくるんです、うんうんうん、夏の頃行くと茶色くなってますね、はい、今度茶色いくなってきて夏越しの酒ができたよっていうマークになるので、その杉玉を目当てに行かれてもいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね、はい、さあ今日は西宮の酒と中華ということで、うん、いろいろ合わせ方お話をいただいてるんですが、
あとだから中華に合うもので、うん、その、搾りたて生原酒とか、あと宝娘さんのところには原酒の23度とか25度とかあるんですよ。
すごいですね。
だから度数が焼酎並みの度数になってるので、はい、うん、これとかロックにして飲んでいただいたら、
あ、ちょっと度数も下がりますし、
冷たくて美味しいですし、まあ、紹興酒もロックにしたら美味しいのと同じような形で、これでしたら揚げ物系でもよく合うので、鶏を揚げたものとか、はい、そういうので煮込み系とかにも合わせられるんじゃないかと思いますね。あとそれと最初にお酒ができるときに雫酒ってポタポタ落ちてくるお酒ばっかり、旨味のところ集めたが出てるのが徳和賀さんとこで、私いつも好きでそれ買うんですけれども、
結構通のお酒ですね、
はい、ちょっとお高くもあるのですがはい、はい、それなんかはちょっとお高いお料理に合わせたいかなっていうところありますね。フカヒレさんですとか伊勢海老さんとか、その辺と合わせればバッチリかなと、はいはい、旨味と旨味が相まってってところがあるんじゃないかと思います。
マリアージュですか。
はい、それこそマリアージュ
はなるほどね。その他、まあ、結構四川なんかだと辛いお料理が、
麻婆豆腐とかね、辛いお料理、ね、
多いですよね。
あの時は逆に濁り酒、もろみがたくさん入ってるお酒を合わせるとちょっとまろやかになるのでおすすめしたりしてます。
あ、そうなんですか。
特に先ほどから紹介しているその2つの蔵さんのとこの濁り部分が多かったりするので、うん、まろやかさが増して、
うん、
もともとは濁りだけ、もろみのところって栄養価がすごい残ってるところなんですよね、うん、酒粕はそうじゃないですか、もろみを絞り切った後の酒の粕なので、うん、それは飲むと元気になるし、食べ物にしても美味しいし、それがつくというので、
はい、粕汁にしたら美味しいですよね。
だからそういう体にいい部分も一緒に飲むみたいなところがあるので、
は
い、あと濁り酒なんか不思議なんですけど、お酒あまり好きじゃないですよって女性に飲ませると、これまたまろやかやから好きになるきっかけになるみたいです。クリーミーな、
そうなんですか。へ
え。飲みすけ仲間では大人のカルピスとか言いながら飲んでますけど、白いからとか言ってますけど
でも酔います。
酔います、お酒なんで
ですよね。まあね、オートメーカーさんもその濁り酒、
そうですね、濁りだけ出してらっしゃいますよね。カラタンバさんとかは普通のカラタンバが、乗船のカラタンバさんとか有名なんですけど、あそこも濁り酒出してらっしゃって美味しいですね。そこのも、
そうなんですか。ぜひぜひ、まあ季節ものですからね、味わっていただきたいと思いますが、さて最初の方にね、缶をしたお酒、はい、まあこれ紹興酒なんかでも缶をしてお召し上がりになる方いらっしゃいますけど、日本酒を缶するとどうなんですか。
お米なので、うん、冷やご飯と温かいご飯と思っていただいたらいいかと思います。だから余計お米の香りがしてふんわりとまろやかになったりする、やっぱり冷やご飯だったらお米の味は噛んでいけば済みますけど、最初からはしませんよね、うんうん、で缶酒にすると温かいご飯を食べてるのと一緒になるので、はい、ふわっとお米の香りがする。
ほ
う、だからちょっと化けたりします。
じゃあ缶酒好きだっていう方、なんかやっぱりそれ理にかなってるんですね。ただ最初の一口からふわっと、
そうですね。ただお酒って酸が含まれていて、うん、その温めて美味しい酸と温めたらまずくなる酸っていうのがやっぱあるんですね、
う
ん、でワインでいくと白ワインとかはブドウ酸とか 冷たくして美味しい酸がいっぱい入ってるんです、うん、日本酒の場合は温めても美味しい酸も入ってるので温めても美味しい。琥珀酸とかあのお吸い物にしたら美味しい、あの貝のお汁とか出てくるな、はい、ああいううまみ成分は琥珀酸が多いんですけども、うん、温めて美味しい酸の入っている日本酒の方が美味しく感じるので、まあそれはどうやってあのこれは温めていいのか冷たいのがいいのかっていうと、最近はあの倉本さんもよく研究していらっしゃるので後ろの、瓶の後ろのスペックっていうんですけど、そこに缶に向いてますとか、
はい、
これは冷たい方が美味しいですって書いてるので、
そうですね、目安がちゃんと書いてあるので
、 それを参考にしていただくのと、うん、あと私は口の中に入れて一度ちょっとクチュクチュクチュクって温めてみるんです。
ほう。
でそれをゴクンって飲んだ時にスッと入るとこれは缶にして美味しい酒だったりするんです。
そうなんですか、
はい、だからその時に引っかかるようであればそれはしない方がいいし、
だから逆に常温あるいは冷たい方が、
冷やしすぎて喉に引っかかるなっていうお酒も出てきたりするんですね。どうしても、うん、あのいいお酒は冷やさないといけない信仰者っていうのがまだまだにいらっしゃるので、はい、そうなった時にちょっと温めた方が美味しいのかなと思ってそうやって飲んでみるとスッとなるから、ちょっとそれをちょっとぬる感にしてくださいとか人肌感にしてくださいとか日向感にしてくださいって、う
ん、ちょっと待ってくださいよ、なんかいっぱい出てきましたよ。ぬる感、え、何、ひな、ひなた感
とか人肌感とか、
人肌感、あ、人肌ってのはよく聞きますね。ナスカーンとかいうのも聞きますけど、
素敵でしょ、なんか
そんないろんな呼び名があるんです、
はい、これは日本酒独特だと思うんですけれども、うん、温度帯によって呼び方を変えてやるんです。
ちょっと教えていただけます？
これがだから、大体だから普通に常温で飲んだりするのがぬる感とか人肌感ぐらいなんですね。ぬる感ってだいたい40度ぐらいの、ほぼ体温に近いぐらいがぬる感で、うんうん、だいたいなんかぬる感のイメージともうちょっと温度高いと思ってらっしゃる方多いんですけど、
う
んうん、40度ぐらいが本当はぬる感と言われていて、体温とほぼ同じに近いで、暑いと思わないぬるま湯程度のこう心地よさ、あったかさぐらいな感じ、
それがぬる感、
ぬる感です、
はい、
で先ほど言いました人肌感っていうのは体温にほんの少し低いぐらいの温度で、まあ、35度ぐらいちょっとぬるいかなって感じるぐらいが人肌感で、うん、で日向感っていうのはほぼ30度で体温よりは低い印象で、温度が高いとも低いとも感じないぐらいな普通の感じで、まあ、日向に置いてるからそのぐらいになったみたいな感じなんでしょうね。
そうなんですか、はい、
で室温と言われてるのがだいたい20度から25度ぐらいなんですね。
結構寒い部屋ですね、
うん、かっての土間の温度なんですって。
あ、そうか、だからなるほど、
まあ、今のお家とはちょっと違う、
ちょっとひんやり
土間のひんやりした感じで、はいはい、手に持つとほんのりと冷たさが伝わるぐらいで、
それが常温、
常温の室温と言われて20度から25度ぐらいです、
ね、はい、
でちょっと低い方からご紹介すると、それ涼冷えという言い方がするんですか、はい、ほぼ15度で、はい、冷蔵庫から出してしばらく経ったぐらいの温度でひんやりとした冷たさの、
これ涼しい、冷えると書いて
涼冷え、
涼冷え、
で花冷えっていうのがそれより低くってほぼ10度ぐらいで、冷蔵庫に数時間置いて、まあ、瓶やグラスに触れるとすぐに冷たいなって感じるぐらい、このぐらいの温度で出されているお店が多いですね。
花冷え、
花冷えぐらい、
おしゃれなネーミングですね。
で雪冷えっていうのはそれよりさらに冷たくて、はい、ほぼ5度ぐらいで、で、氷水に浸して引き締めた冷たさ、だからよく冷や酒を出して氷水につけて出してくださるところ多いんですけど、あれはちょっと雪冷えで冷えすぎてるんじゃないかなと私は思うので、冷やしゃいいってもんじゃないかなって多少思ってしまったりしていつもわざわざ入れてくださってるのを外に出したりしてちょっと温めてから飲んだりはしてるんですが、
涼冷えぐらいでは
あ、だから瓶やグラスに結露が生じるぐらい、まあ、すごく冷やして美味しいやつ、これ以上凍結酒とかこれよりもっと冷やして美味しいお酒もあるんですけれども、まあ、大体普段普通冷や酒で飲むんだったらやっぱ花冷えか涼冷えぐらいが美味しいかなという温度です。
なるほど、
はい、
さあそして缶をして温めたらこれまたいろんなネーミングが
変わってきますね。これはだから、はい、先ほど言うようにぬる缶がほぼ40度ぐらいで、
はい、
上缶って言われるのがほぼ45度ぐらいです。これ注ぐとちょっと湯気が立って口にするとあったかいなって感じるぐらいの感じですね、はい、で熱燗、まあ、これが大体一番美味しい温度と言われてるんですが、ほぼ50度ぐらいでしっかり温めて、うん、
はい、
とっくりから湯気がこう見えて心まで染み渡る あったかさがシュワーッと入るなって感じ。
なるほど。
それ以上だと55度以上飛び切り感って言われて持てないほど
あっちってやつですか。
昔の熱感って言ったらあっちちちって、はいはい、あれはちょっと飛び切り感すぎてなんですけれども、はい、
うーん、
で熱感でって言ったらちゃんとしっかりとっくりを持てて湯気が上がって、うん、お家でやってる時はまあ、ちょっと膨張しますので1割ぐらい上がってきたらできた頃かなみたいな感じですね。
なるほど。まあちょっと手を抜いて電子レンジでチンなんてしてしまうとこれはもったいないですよね。
ですよね。まあそれも悪くはないんですけれども、例えば電子レンジでチンした場合は、うん、その器をその違うものに移し替えてやると混ざるので、はい、やっぱり一方的に当たってしまうと分解しやすくなっちゃう。混ぜてしまう。はい、混ぜてしまうとそうでもないよというのは聞いたことがあるので、まあ、なるべくね、そうやって冷めるの早いですよね、電子レンジの場合だったら。
なるほど、ね、
やっぱりゆっくり持つなら、うん、まあお湯につけて置いとくとか、ちょっと深みのあるおチョコを深みのあるコップにつけたりして温めて飲むっていう方法もありますし、うん、ほうほう、あと私が持っているのはカンスケくんっていうやつなんですけれども、
カンスケくん、
カンスケくんっていうのがありまして、はい、チロリのチロリなんですけど、鈴のチロリを、ちょうど器、どう言ったらいいのかな、花瓶みたいな感じの陶器の器にお湯を入れて、はい、そこにつけるんです、
はい、
そうするとそのチロリはすぐ温まるので、鈴なのですぐ温まってすぐ飲めるし、温度が上がりすぎるとちょっと外しておいてまた置いてとか飲むことができるので、
おしゃれですね。
それはおしゃれな感じです。お家で飲むときは本当ちっちゃなおチョコに入れて、下が大きいもののお湯を入れてちょっと浮かべて飲むとか、
湯煎ですね、
湯煎です、はい、マイ湯煎で飲むとかも全然できると思います。
まあいろいろ工夫をなさりながら、
はい、で飲んでいただければ、
きっとご自分がお好きな、そのどのくらいの缶の、ね、温度がお好きなのかっていうのもなんとなくそれでこう分かってくると、本当にお酒を愛してらっしゃるって心が伝わってきます、うん、はい。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
へえ、そうなんや。
はい、日本酒は温度でいろいろと楽しみますけれども、はい、先ほど言いましたがぬる缶はほぼ何度でしょうか。
ちょっと待ってっていう
感じで数字出てきましたからね。
出てきましたね。ぬる缶。ちょっとヒントは。
太陽に近いかなって感じですかね。
はい。では今のヒントを参考にぜひお答えください。これで3つのクイズが出揃いました。1週目、2週目、3週目、3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さあ、そして来週なんですけど、これはまさにびっくり、西宮の酒とスイーツ。
はい、スイーツと合わせちゃいますっていうか、お酒を使ったスイーツがいっぱい出てるんですよ、それをちょっと実際に試食していただこうかな来週は。
いいですね。そして来週は生放送でございますから、先生への質問とか、ね、いろんなことも受け付けます。そしてもちろん答え合わせもありますので、ぜひ来週もお楽しみに。というわけで、ゲストティーチャーは聞き酒師でフードライターの中原明子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514。 E メールは787@sakura-fm.co.jp。 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階、さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。